TBS ラジオ954玉結び
玉結び玉結び TBS ラジオ赤い玉を玉結び、月曜日の3時台は週刊日本の空気です。今回はライターの武田砂鉄さんをお迎えしております。砂鉄さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
こうしてお会いするのはおよそ1ヶ月半ぶりでございますか。いやい
や、あ、そうですか。
終わるんですか。
終わりますよ。
そうなんですよ。そうなんです。
そうか、それ伝えてなかったのか。
玉結びってね、はい、あの高尾さんお邪魔しましたけど、はい、あの時には来年マザー牧場行こうなんて言ってましたけど、はい、あの時にはもう皆さんお二人ではもう腹は決まってたわけですよね。
そうですね。そうですね。夢として語っておりましたけど、
大人って本当に怖いなと思いましたね。
いや、明日のカレッジでもね、申し訳ない、下部組織までちょっと連絡がいかなくて、
いやいやいや、本当に一切情報が来てましたけど。
そちらまで
申し訳ないです。
僕あの時にその、まあ、ザクロとね、はい、一応銀杏をもらって、はい、その後あの花言葉調べたんです。どういうメッセージがあったかなと思って、うんうんうん、でザクロのですね、身の花言葉っていうのが、うん、結合だと。でイチョウの花言葉がですね、長寿だということで、ああようやくこの赤江さんがこう心を開いてくれたのかなというふうに思ったんですけど、
そうですか、
もうここで関係が断ち切れるっていうことで、
別れとかそういうことじゃなかったんです
か。ああ、ここだ、認めてくれたんだと思ったんですけど、あれあのスポーツ新聞読んで、あれあれ全然違ったんだっていうこと
で、逆にそんな嫌味っぽい、
いやいやいや、
すごいな、もしかしたら赤井さんが花言葉まで調べてカモフラージュで渡してたのか。
渡してたの。いやいやいや、それで僕はでもね、あの、うん、頭結びいろいろ聞いてね、その終わるっていう放送を聞いてから、はい、まあ、いろいろ聞いてたんですけど、うんうん、赤井さんがどうもその一昨年の夏ぐらいから、うん、夏秋ぐらいからちょっと考え始めてたっていうことを言ってですね、はいはい、あれ一昨年の秋、うん、そういえば僕その70周年記念の TBS ラジオ公式ドコンで赤井さんにロングインタビューしてたことで、ちょうど僕メール調べていろいろ編集者とやり取りしてる時に、ちょうど夏から秋にかけてだったと思って、
そう、
ちょっとこれはでもね、あの赤井さんって僕そのインタビューする前に赤井さんの資料いろいろ調べたんですけど、赤井さんってあんまりロングインタビューとかこう長い原稿とか書かれてないんですよ。あんまりこう私とラジオみたいなことを喋らなかったから、結構資料集めるのに苦労したんですよね。でその70年公式ドコンやった時に結構もう2時間ぐらい長いインタビューさせてもらって、でこの間その聞いてラジオであれ一昨年の秋ぐらいっていう風にしたから、
まさにあの時、ええ、だから嫌だなと思ってたんですよ。もう
嫌だなって言う
サテスさんのインタビュー受けるのえーってもうラジオのことってそんなに、ええ、だからもうなんかちょいちょい、あの自分のその気持ちが悩んでるこう思いみたいなのが出そうになっちゃうんで、またこの深いところを掘ってくる感じが、さてつわもうこれ気づいてんじゃないかなって思うような瞬間逆にありました。
僕はそのあのインタビューの最後がその赤江さんがねこう、自分で判断すると、終わる時には自ら腹を刺してっていうようなことで原稿が終わるんですよ。で僕その明日のカレッジのスタッフにこう今こういうやり取りしていろんな人にインタビューしてきたんだよみたいなことを話してた時にも、赤井さんあれこうスパッとやめんじゃねえかなみたいな話をその時にしてたんですよね。
あ、やっぱり。
そう、
だってあの時語ってる中でかなり私の心情のやっぱ深いところを探るのとか、インタビュアーとしてものすごい聞き手なので、こう隠しておきたい部分にまでこう扉をノックしてくる感じが、
いや僕だからその時にいっぱいいろんな人にインタビューして TBS ラジオの方に、はい、うん、もう生島博さんでもうやりたくてしょ、もういくつまでもやるなみたいな人とすごくこう赤井さんのようにこう冷静に、はい、冷静にって言うと生島さん冷静じゃないみたいだけどまあその
そうだからいろいろ
タイプのいろんな方がいらっしゃるなと思って、すごくその仕事としては面白かったんですけど、うんうん、それで比較した時に赤井さんこう、これ自分で刺しに行くぞっていう、
ということは佐哲さんはそのインタビュー撮ってて原稿をまとめてる時に何かしらを感じてたってことですか。
いやだからそのいろんな方と比較すると、はい、赤井さんはだからすごくもう超人気番組だけど、うん、ご自分の判断で行くんじゃないかなみたいなことを僕はそのスタッフの人と話してたんですよね、うん、でもちろんそれでもそれはただふわっと思っただけだったから、
うん、いやもうあそうですか、ふわっと思っただけでした、私はもう完全にこれは、あの悟られたなと思って、
いやいやいやいや、
でもなんか嘘を言うのも嫌だな、でも自分の気持ちをまだそんなに固まってないのに赤裸々に語るわけにはいかない、うんうん、一番大変なインタビュアーと話さなければいけないみたいな、
時期が悪かったですよね、
わーっていう。
それで僕はだから終わるということを聞いて、改めてその玉結びの武道館のパンフレットもやっぱり読み直しまして、
はいはい、
そうするとやっぱりあの頭書きのね、うん、メッセージのところで、うん、こうよく読むとこう赤江さんの文章が、うん、現在形と過去形がすごい入り混じってるっていうところがあって、 なんでここを今思えば過去形にするんだろうというか、はあ、ありましたみたいなところで終わったりとか
そ
こから混ざり込んでるのもちょっと見えてきたり、あとあのパンフレットでほら誤植が山里さんのところ山里になってたっていうところでちょっとこのラジオで話題になってましたけど、よく読むと赤江さんのロングインタビューのところは結構ギリギリに入稿したんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。かなりギリギリまで迷ってこうやり取りしたんじゃないかと思って、あそこにややこうレイアウトの爪の甘さが目立つっていうんですよ。あそこがね最後に作業したところなんじゃないかっていう、
そこまで読み取れ
る立てなんですよね。すごいですね、やっぱり佐哲さん恐るべしでございますね。
だからもう DVD のもう構成させてほしいぐらいですよ、はい、
あ
もう文字チェックでさせてほしいぐらい。
そうです ね、 そうね、
今となったらね。
そうなんですよ。
いやそうなんです。だからあの、パンフレットもね、武道館のパンフレットに限らずも、はい、玉結び本として
そうです、
またお買い求めいただければ
、そうですね。ただまた違った楽しみが今出るかもしれないですね。
そうでもうね、もう釣ってないからどうなんだろうな、あるのかな、
それはもう本当にこのラジオがね終わるっていう報道があってから、はい、いろんなラジオパーソナリティの方とかが、
はい、
まあ、このパートナーの方もそうですけど、赤江さんはポンコツだポンコツだというふうに言うんですけど、はい、僕はもうインタビューしたりいろいろ、はい、資料を読んでると、赤江さんはこれ深く考え込むタイプなんですよ。
そうなんですよ。
そう、ね、
もうあの小学校3年か4年からずっとね日記帳みたいなのつけてて、そこにこう、自分の感情をこう吐き出してるんですよね、
ポエム帳ね、
ポエム帳、
はい、
でそれを引っ張り出して、結構当時自分は何を考えてたのかっていうようなことで、こう常にこうね自分の頭の中をこうじっくり考えられる方なので、
いぞいぞ、そう、そうなんですよ、
そうなんです
よ、そうなんですよ、
最後全てを読み取られてやめていくわけですね。
いやただまあ高尾さんは騙されたなと思ってますけどね。
大人の事情もあります
。大人の事情も
あるんですよ。だから言えてよかったんですよ。私もあの時点で佐瀬さんとインタビューした時の何とも言えない自分のモヤモヤがやっと
す
っきりしたなと思って、
まあ、すっきりした。こっちはスポーツ新聞でしてますけどね。
お伝えできてよかったです。
いや
そしてですね、あと一つ、今度は佐哲さん関連のお知らせということで、先週26日佐哲さん新刊が発売となりました、タイトルは父ではありませんが、第三者として考えるという一冊に仕上がっております。ごめんなさい、まだねあの読み切れてはないんですけれども、やっぱりあの最初にまず気になったのがね、髪の毛が伸びるとやっぱり、
そうですね、この表紙の斜めの線があの髪の毛に見えるっていうんで
手で払いたくなる、
ね、
一瞬ね、払ってしまいましたけれども、案の定払ってしまいましたけど、でも素敵な、ね、想定でございまして、
まあ、これはあの、まあ、僕はもう結婚はしてるんですけど子供がいるわけではないっていうこの現在の状態からですね、まあ、父親とは母親とは家族とはみたいなものを、まあ、どう考えるかっていうことを考え尽くした本なんですけど、なんで書いたかって言ったらば、本屋さんに行ったらあまりそういう本がなくてですね、なんか女性についてはいろいろこうお子さんいらっしゃるとか、いないとか別に欲しいと思わないとか、それいろんなこう考え方の本があったんですけど、だから男性のに対しては割とこうパパになるとか、まあ、そういうことが結構ばかりだったんで、まあ、自分のような立場でどういうふうにこう世の中を見ようかみたいなところからいろいろ試行錯誤して考えていったんですけど、まあ、でも今いろいろこう当事者の声を聞きましょうっていうことはいろんな場面で言われてものすごくそれ大事なことなんですけど、でもどんな問題でもその当事者だけじゃなくて、まあ、そうじゃない側の方がやっぱり考えないとその物事っていうのはこう、まあ、立体化しないというか輪郭にならないっていうようなところは、それ別に子育ての問題だけじゃなくて、もういろんなところであるなというふうに思ったんで、まあ、そのことをいろいろと形を変えながら書いていったということですね。
なんか確かに僕んちの夫婦も子供いない夫婦ですけど、そのなんか意見みたいのがこう出てる、そういう人たちの意見みたいなのが出てるものがあんまり世の中ねえなってずっと思ってたんですよね。でなんか大声を上げてこれはこうなんだよってこうなんとなく言いづらいみたいな風潮がちょっとあるような気がするんですよね。
そうですね。だからその言いづらさはなんでその言いづらさが生まれるんだろうかっていうことを、まあ、一冊通して考えてみたっていうところも
面白いですね。あの、最初の方に書かれてますけど、はい、やっぱり SNS とかで、その同じグループとか仲間って別に子育てに限らず、こう同じカテゴリーの人とかってこう結束もしやすいし結びつきやすくなってる世の中でもあると。例えば趣味が一緒だとかね、何が好きだとかも、それはまあいい面もあるんだけど、逆に言うと、そうじゃない人たちと今度なんか妙にこう区別して対立しちゃってみたいなところもなきにしもあらず
だから僕は割とそういう子育てしてる友人たちのところに行って話をしたりするってことも まあ、コロナ前なんか結構してたんですけど、うん、そういうところでもう本当に中高から一緒の人たちと話してるときに、うん、例えば昔話だったら、うん、お前その話つまんねえよって言っても、うん、別になんだお前はってこうなんかちょっと喧嘩っぽくなって楽しいやり取りなんだけど、うん、なお前この子育ての話聞いてて面白いって言われたときに、うん、いや別に面白くないよって言ったときに、うん、すごいなんか場が凍った感じがあったんですよね。まあでもそれはただ別にそれは今そこの話がそんなに面白くなかったっていうことを言っただけだから、うんうん、これぐらい信頼関係があってもその子供がいるいないっていうところでこの会話がそういうふうに止まっちゃうというのが、うん、一旦停滞するのって僕は何なんだろうかって思って確かに、うん、でもそういうのを飛び越えて、まあ、自分だって子供がいない立場でありながらもその子供を育ててる人たちが、ね、健やかに育ててる環境になればいいなって本当に思っているから、うんまあ、そういう、こう、まあ、サブタイトルに第三者として考えるってつけましたけど、うんまあ、当事者誰でも何かの当事者で誰でも何かの当事者じゃないっていうのはこれはもう全員共通のことだと思うので、うんまあ、その第三者としてなんか世の中を見るっていうのはどういうことなのかっていうのを、まあ、これ子育てとかの問題だけに限らずにいろいろと考えてみたっていうところですね。
そうですね、うん、確かにね、
まあ、どうしても日本人ってこう同質性みたいなものから物事をこう始めようというか、まあ、同調圧力なんて言葉言われたりもしますけど、うんうん、私とあなたが性質が似てるか性格が似てるかっていうところから話を進めすぎちゃうところもあるので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
僕はあなたと違うけど、まあ、あなたと違うままでいいけど私の意見はそうだしあなたの意見はこうだしっていうところをなんかぶつけられればいいなと思って。
地方とかでも地方の活性化とかも、うん、結局地元の人が地元大事ってもちろんなんだけど、うんはいはい、全然違うエリアの人をパッと見た時になんとなく問題点が見つかったりとかね、
は
いはい、うん、いうこともあったりするので、
う
ん、そこだけの意見じゃなんかうまくいかないこともありますしね。
なんか空気感でだから流されちゃうんですよね。それは同調圧力なんだけど、うん、そこにいるとその空気感で、あもうやめとこう何も言うのとかなんか流されちゃうんですよ。なんとなく。
だからまあこの後のニュースにもちょっとつながってきますけど、うん、割とこう、まあ、政治家とかですね、世の中がこう鍵かっこつきの普通の家族、普通の暮らし方、普通の何がしっていうのをこう命令してるわけじゃないんだけどなんとなく要請してくるっていうところがあって、うんうん、その鍵かっこつきの普通みたいなものに苦しんだりとか、うん、なんかあ普通じゃないからこれ声上げちゃいけないのかとかっていうふうに、こう喋ろう喋ろうと思ってもなんかこう喉のところで抑えてるみたいな状況っていろんなところにあると思うんですよね、う
ん、みんな子供だったわけですからね。
そうですよね、
ね、自分も子供として育ったわけだから、うんうん、普遍的なことなんですけどね、本当はね、うん、さあではですね、その佐哲さんの新刊父ではありませんが第三者として考えるは集英社より税込み1760円で販売中でございますが、まずはこちらの話題からです。岸田総理の国会での答弁に批判が高まっています。27日の参議院本会議で自民党の大家敏志議員が産休育休中のリスキリング過去学び直しでスキルを身につけたり学位を取ったりする人を支援できればキャリアアップが可能になることも考えられると主張。岸田総理は大家議員の発言を受けて育児中などさまざまな状況にあっても主体的に学び直したり取り組む方々をしっかりと後押ししていくと答弁しました。これに対し野党からは育児の実態を理解しているのか岸田総理ないし自民党の姿勢を疑問視する声が上がっています。岸田総理のこの答弁に対する批判の声、例えば29日の日曜日 NHK の討論番組で共産党の小池晃 書記局長が子育てと格闘しているときにできるわけがないのに言う、子供を産み育てることを困難にしてきたのは明治以来の家父長制、男尊女卑の考え方が根強くやっぱり自民党にある、根本的な反省と改革を求めたいなどとコメントされています。政府が掲げる異次元の少子化対策ですが、佐哲さんどんなことを考えましたか。
はい、まあ、この発言が結構まあ大きく報道されて、まあ、今日さっき、ね、ニュースのコーナーにもありましたけど、まあ、今日、ね、岸田さんが、まあ、これは別に強制するわけじゃなくて本人が希望することが前提だよということを言ったんですけども、ちょっとそれは当たり前のことなんですが、うん、まあ、この大家議員が何を言ったかというところから振り返る必要があってですね、うん、まあ、今紹介してもらった言葉の他にもですね、このまあリスキリング政策によって結婚育児期に女性の就業率が低下するいわゆる M 字カーブであるとか、出産時に退職または働き方を変えて育児後は非正規で働くようになる L 字カーブの 解消にも資するものだというふうに考えているというふうに言ってるわけですね、うん、これはだから M 字カーブとか L 字カーブっていうものの解消を、うん、その子供を産んだ女性の頑張りによって解消しようというふうに言ってるに等しいわけですよね、うんうんうん、でその他にもですね、今ある仕事が近い将来 AI にとって変わられることも予想され、私たちのキャリアにとってリスクリングが当たり前になる時代が来る中で、私が提案したようなリスクリング支援メニューの拡充が必要になるんじゃないかと言ってですね、まあ、全ての女性が納得感を持って生き生きと活躍していただく環境を作ることが、包摂的な経済社会づくりのために重要であると考えるということを言ってるわけですね、うん、で、まあ、この活躍っていう言葉っていうのは、まあ、女性活躍社会というもう安倍政権時代から言われている言葉で、それでみんないや活躍じゃなくてもう十分な給料としっかりとこう家に帰って子育てすることができるような両立できるような環境をというふうに言っているんだけれども、うん、まあ、さっき紹介したその小池晃、共産党の、ね、小池晃さんの言葉にもあったように、まあ、本当にこの凝り固まった子育てとか家族観についての考え方っていうのを、まあ、切り替えないとですね、まあ、こういう発言っていうのがずっと繰り返し出てくるわけですね、
うん、
でここでまあそのいやこの岸田さんの発言っていうのは子育てをしたことのない人の発想だっていうような批判の声が出てるんだけれども、うん、まあ、これをもう僕の本の宣伝に紐付けるならば、うん、別にこれ子育てしたことない自分であってもですね、こんな発想なんてのは持たないわけですよね、
うん、
きちっとこう経験者の声を聞いて想像をすればですね、うん、こんな発言っていうのは出てこないと僕は思うんですけどね。
なるほど、
うん
う
ん
うん、そうね、
なんですかね。でもほらこういうことを想像力があんまないのかな、こういうことを言うと揉めるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、あ
の絶対批判するとも絶対いるし、これ違うなって普通の感覚だと思いませんか、
うん、
子育て大変、うん、まあ、学んでる時間もないぐらいもみんな一生懸命頑張ってる人たちもいっぱいいるわけだから、ね、こんなこと言うと、
うん、
って思いません？いやその中でも自らめちゃくちゃ学びたいと、うん、子育てしながらでも私めちゃくちゃ学びたいんだっていう人がいれば、
うん、
もちろん支援しますと、
うん、
けどその無理しなくてもいいんですよっていう、
うん、
言い方とかもあると思うけど、
うん、
でもこういうの言っちゃうと揉めるじゃんって思うんだけど、
まあ、今回の国会始まる施政方針演説の中でね、うん、岸田さんがその何より優先されるべきは当事者の声だと、で、うん、まずは私自身全国各地で子ども子育ての当事者であるお父さんお母さん子育てサービスの現場若い世代の方たちに徹底的に意見をお伺いするところから始めるっていう言い方をしてるんですけど、
うん、
今からするの
って思うわけね。そうですね、
今からするのって思うし、
うん、そこはもちろん、そうですね、
当事者の声聞くのは大事なんだけれど、うん、そんなことっていうのは日々新聞読んだり、うん、いろんな本読んだりなんだりすれば
声は出てる。
今どういう状況かっていうのはもうたくさんみんな言い続けて言い続けて変わんないっていう状況の中で、
うん、
これからまた聞いていきますっていうふうに言うわけですよね、
うん、
これはやっぱりひっくり返っちゃいますよ、
ね、え、うん、あの産休育休っていう言葉でやっぱりなんかこう休んでる感じに取られやすいのかもしれないですけど、
う
ん、仕事をしてますもんね。
そうですよね、それはそうです
よ、うん、そうなんですよね、
うん、
育児という仕事をしているわけで、だからそうね、そこで、
まあ、岸田さんそれだけじゃなくてですね、まあ、同性婚についてもですね、
うん、
先日その立憲民主党の大月議員との答弁の中で、
うん、
同性婚制度の導入については我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり極めて慎重な検討を要するものと考えていると。で、一昨年提出が見送られたですね、まあ、LGBT 理解増進法案についても、議論の動きを注視したいということを言って、まあそんなにあまり多く言及しなかったということなんですよね、
うん、
で、まあ、こういったこうそれぞれの考え方を重視するっていうってことは、
うん、
本来岸田さんはこう総理に就任する前の、うん、まあ、総裁選ではですね、
うん、
まあ、安倍政権菅政権とのこう差別化を図るためにも比較的これは強調してたところなんですけれども、うん、結局この同性婚の議論もですね、
うん、
極めて慎重な検討をすると、これまでもずっと長い時間かけて議論してきたし、これも当事者の声がたくさん伝わっているはずのことなんですよね、
うんうん、
そうするとやっぱりこれまでその政治家のこういった子育てとか、まあ、女性に対するこう非常に蔑視的な発言たくさんありましたよね、その、
うん、
まあ、産む機会っていうふうに言ったりだとか、うんうん、赤ちゃんはやっぱりママが育てるのがいいって言ったりとか、
うん、
何人以上産んだら表彰しようとかそういう発言がまあ、定期的に出てきてるわけですよね、
うん、
その頃とまたこの今岸田政権になっても根本変わらないんじゃないかっていうふうに思わせてしまうと、
うん、
まあ、よりそのこれから結婚されたり、 まあ、子供を育てたいって思ってる人たちに対して、うん、まあ、その不安、もちろん経済不安も今非常に高いわけですけど、うん、そもそもその社会認識としての不安っていうのがまたこう膨らんでしまうんじゃないかなっていうふうに、
だから政治としてはそのあのこの育児とか、うん、その家の家庭のこととかもそれぞれの家によっても事情も状況も全然違うわけだから、ね、こう一括りに全てをこう大きく語ることがなかなかできない内容の中で、うん、やっぱ政治家の人が教育とかこういうことに対して話すときはもう少しなんていうかな大きな枠で話してほしい、
ねうんう
ん、なんていうか例えばを捉えてほしい、うん、あの今だったら例えば公立の学校の先生たちの勤務状況が非常に厳しいとか、はいはい、そうするとあの学力にも、ね、私学行く人そして公立行く人ですごく差が出てくる、うん、そうなると将来的にこの下の世代の子たちはどうなるんだとか、うん、そういうもっと広い意味でのなかなか個人では手をかけられないようなレベルのところをもっと広く汲み取って、うんうん、あのシステムを変えていくとか、
ね、それ
そういうとこと経済的なね
それをやるのが政治だ
と、ねうん、そうなんですよね。
いろんなパターンの家族いろんな考え方の人がいる、うん、それをこう広く見てどういうことやったらいいのか、
うん、
でも今は絞ろうとしてるわけですよ ね、
うん、
この感じでやったら君たちなんとかうまくいきますよっていう、うん、この感じですよって言って普通の家族ですよそれ絞り取ろうとするっていうのは別に政治の役割じゃないんで、ね、
いろんなパターンの人が いて当然なので、その人たちを大きく受け止める枠をもう少し整えていく方に目を向けてほしいなと思いますね。
そのためにはもう第三者としての目線で考えると。
そうですね。
以上宣伝でございましたね。
きれいにまとまって、
はい、
本当ですね。まっちり決まりましたね、
はい。
ということで今週もあーだこーだおしゃべりしてきましたがこのあたりでお開きでございます。以上週刊日本の空気、ここまでライターの武田砂鉄さんでした。砂鉄さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。玉結び。